東京 AM 1-800。
乃木坂はアイドルだから電話中にハンマーができない。2月31日水曜日、時刻は28時73分を回りました。この時間は自宅からお届けしています。いやー、この間ちょっとした自慢できる嬉しいことっていうのがありまして、うちの番組ってまあ名前がね、なかったらしいじゃないですか。乃木坂はアイドルだから電話中にハンマー投げができないっていうね、ふざけた名前をしているんですけれども、とある番組でこの名前をですね出していただいたんですよ。しかもフルネームで出していただいていて、でその番組は何かっていうとですね、さらば青春の光さんが TBS ラジオで放送されている、ただのバカ騒ぎっていう、番組があるんですけれども、そこでね名前を出していただいたんですよね。でまあ本放送ではないんですけれども、その本放送の後のおまけみたいなものをポッドキャストで配信していて、そこでちょっと名前を呼んでいただきました。でなんでうちの番組の名前を出したかっていうとですね、最近この 1,2 回ですかね、聞いていただいている方はもしかすると察してる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、最近番組中に CM を差し込んでるんですよ、何個か。でまあもちろんね、 CM といってもお金が動いてるわけじゃないので、僕がそれを流したところでね1円も入ってこないんですけど、この CM が何かっていうと、ただのバカ騒ぎさん、ただバカさんの企画でハガキ職人詐欺を防止しましょうっていうのをやってるんですよ。でまあリスナーさんが他のハガキ職人になりすまして、私は誰々ですって言ってなりすまして、放送作家さんのポジションを奪い取っちゃいますよっていうのを、まあ、映画泥棒のパロディの形でねやってるんですよ。まあ言っちゃえば悪ふざけですね。まあラジオ番組ってそうじゃないですか。芸人の深夜番組って基本的に悪ふざけだと思うんですけど、まあそういう悪ノリでやったのにですね、僕も参加させていただいて、でまあでも確かにハガキ職人さんから作家さんになる方って結構多いんですよね。まあそれはラジオ好きだからそういうお仕事してるっていう方が多いんでね、当たり前といえば当たり前なんですけど、乃木坂ファンに、馴染みの深い方で言うとですね、ちょっと他局になるんですけれども、オールナイトニッポンの放送作家さんがそうなんですよ。たまに久保しおりちゃんがね番組中に触れてたりしますけど、石川さんっていう方がね放送作家をやってるんですよ。でこの石川さんっていう方ももともとハガキ職人をやっていて、でその後ですねラジオのお仕事をするようになったっていう方で、まあ、他にもねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、乃木坂ファンが分かりやすいっていうところで言うとそういうものですね。で、まあ、ちょっと話はね戻るんですけど、その番組の方がですねツイッターで呼びかけてたんですよ。このハガキ職人詐欺の CM を作ったんで、流してくださいませんかっていうのを、まあ、書いてですね、基本的にはその地上波のラジオ局の方に向けたものだったとは思うんですけど、でもネットラジオとかポッドキャストの方もいいですよみたいなのをカッコ書きで書いてたんですよね。なんでまあでも書いてあるからいいやと思って、厚かましくもですね、その方にご連絡をさせていただいて、では音源をもらってですねその番組の中に差し込んだんですけど、まあその時はですね僕の番組のストックが1本もなかったんで、その日ですね音源をいただいて、もう特番工事で急いで撮ってですね、で撮り終わって編集して流す頃にはねもう深夜1時過ぎちゃってましたね。なんで僕の番組って基本的にポッドキャストと、YouTube を同時に配信するんですけど、この時はねもう時間がなさすぎて、こうサムネイルとかね動画を作ってる余裕がなかったんで、ポッドキャストだけ深夜1時に配信して、で YouTube はね次の日の夕方かなんかに配信したっていうのを覚えてますね。でまあ僕はそれだけでもよくて、なんか番組の悪ノリにリアルタイムで乗れるっていう話で、まあ、楽しかったんですけど、そしたらですね番組の次の週ですね、その悪ふざけのこう話題になってたんですけど、その悪ふざけの話題の中でですね、まあ、うちの番組のことを まあ、ちょっとだけですけど触れていただいたんですよね。もちろんそんなにちゃんと紹介してくれるわけじゃないですよ。まあものの多分ね5秒とか長くても10秒とか、まあ、そういう世界なんですけど、でも番組名乃木坂はアイドルだから電話中にハンマー投げができないっていうのをフルで言っていただきましたし、あと番組がですね、乃木坂のファンが乃木坂のことを語っている番組らしいですみたいな感じで東袋さんが読んでいただいてですね、で森田さんがそれを聞いて、え、なんなんそれっていうのをこうガチでですね不審に思ってくれたっていうところで、まあすごい嬉しかったですね。僕さらばさんのことはすごい好きで、もともと好きになったきっかけは、まあ乃木坂のファンの方多いんじゃないかなと思うんですけど、4期生と一緒にやっていた乃木坂どこへっていう番組ですね。さらばさんが MC をやって4期生が参加するっていう番組で、そこから始まってですね、で乃木坂どこへがちょっとコロナで終わっちゃったんですけど、その後も乃木坂スキッズっていう形で続いて、まあさらばさんと乃木坂4期生のね関係性が続いたんですけど、まあそれきっかけでですね、さらばさんのまあ YouTube にハマって、でラジオにハマって、であとですね某配信サイトで森田さんがエロ番組をやってるんですけど、まあそれも見てるし、もっと言うとですね、僕今ポッドキャストをやっているわけなんですけど、この番組を始めたのも実はさらばさんの YouTube がきっかけなんですよね。多分この話はまだしたことないんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう自分にとって大事だしすごい好きだしっていう2人に、まあ、番組名をね触れていただけてすごい嬉しかったですね。でこの時に紹介された番組っていうのは当然僕の番組だけじゃなくて、僕と、同じ形でですね CM を差し込ん で配信したっていう方に、石川さんっていう方がいらっしゃるんですよ。そのオールナイトニッポンの作家さんとは全然違う石川さんなんですけど、この石川さんはですねうちの番組の本当に初期の初期に出演していただいたりだとか、今でもすごく仲良くさせていただいてて飲みに行ったりとか、ついこの間もですね逆に僕が石川さんの番組に出演させてもらったりとかですね、まあそんな形でお付き合いをしているんですけど、まあ世の中にですね自分のポッドキャストがその好きなただばかさんっていう番組で読み上げられるっていうことってまあ基本的にはないわけですよ。でしかもその呼ばれた番組が知り合い同士っていうこともまあないと思うので、その世界で2人しか分かち合えないっていう気持ちを、まあ、お互いにこう連絡してですね、あめっちゃ嬉しいよねとか、いやツイッターでなんか企画が持ち上がってからすぐ配信してよかったですねみたいなことをお互いに話しましたね。というわけでそんな CM をお聞きください。
あのさらばの森田さんですよね。僕ラジオネーム変態侍です。
おお変態侍、お前の送ってくるネタいつもおもろいよな。
実は僕放送作家目指してて。
あ、そうなんや。そうやったらいっぺんスタジオ来てみるか。
いいんですか。
単独ライブの手伝いも頼むわ。
ありがとうございます。
変態侍こんなやつなんや。イメージしてたんと違うな。
それはがき職人を装った詐欺かもしれません。怪しい素人にあなたの番組の作家のポジションが狙われているかも。ストップはがき職人詐欺。
さあ今回も始まりました乃木坂はハンマー。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語っていきます。ということでオープニングはお昼の FM 風にトークをしてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にはですね全く手応えないですね。手づかみないです。しかも手応えがないだけじゃなくて3分、まあ3分半ぐらいで収めようかなと思ったんですけど、今収録を始めてからですねすでに10分ぐらい経ってるのでめちゃくちゃプランから外れてますね。いやー、よく山崎怜奈ちゃんこれ毎日できるなと思いましたね。しかも生でですよ。しかも東京 FM もう死ぬほど人が聞いてる中で、 いや難しいだろうなと思ってたんですけど、いざやってみるとですね、思った以上に難しかったですと。で、まあそれは良くてですね、今回は我らがレジェンド山崎怜奈ちゃんがやっている山崎怜奈の誰かに話したかったことについて語っていきます。番組名の後ろに丸句点がついてるのに気づいてる方っていらっしゃいますかね。まあ、正直僕今回ねいろいろ勉強したんですけど、その中で初めて知りましたね。まあなんか直接今回とは関係ないんですけど、句読点一つとか、あとは漢字にするかひらがなにするか、そういうところで違いが出るのがプロの仕事とか、まあマッチュアの仕事だと思うので、そういうとこね注目してみると結構面白いんですよね。お一人様天国とか結構そうだと思いますね。今すぐお一人様天国を書いてくれって言われて、漢字ひらがな間違えずに書けるかっていうと、まあ書ける方の方が多いとは思いますけどね。でも書けない方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ということでめちゃくちゃ脇道にそれましたけど、今回誰花について語っていきます。瞬きせず最後までお聞きください。そんなわけで今日ご紹介する誰花ですけれども、聞いたことないっていう方のためにね簡単にご紹介しますと、もう超王道 FM 番組ですね。皆さんお昼の FM の帯番組っていうのを想像してくださいって言われた時に、まあ想像すると思うんですけど、ほぼその通りですね。エピソードトークがあり、で曲が多めにかかって、で交通情報が入って、でまあちょっとしたコーナーなんかもあってね、まあそういうもう鉄板の FM 番組です。で調べてみるとですね、2020年の10月1日からやってるんですよ。なのでもう3年半以上やっていて、これねとんでもないことなんですよ。東京 FM の帯番組を、3年半やってるっていうのはねすごいことで、まあ東京 FM っていうとですね、本当に東京都しか、放送されてないように聞こえるかもしれないんですけれども、まあ実際にはですね首都圏で放送されていて、 FM 局の中では一番大きいところだと思います。でそんなですね帯番組をもう700回以上やっているということなんですよね。で放送されてるのは、月曜日から木曜日、平日の、まあ、金曜日を除いた、1週間ですねの13時から14時55分ということで、ほぼ2時間やっています。で乃木坂ってラジオ番組ねたくさんやってますけど、帯番組っていうとですね、同じ東京 FM のスクールオブロックっていうのを井上凪ちゃんがやってるんですけど、まあただこれ帯番組と言いつつ週替わりなんで、まあ誰花と同じっていうことではないですし、僕が記憶してる限りこういう帯で持ってるメンバーって今いないし、過去にもいなかったんじゃないかな。もしいたらめちゃくちゃ叩かれるんであれなんですけど、僕が記憶する限りはないですね。山崎怜奈ちゃんはですねこの番組を、乃木坂時代に始めてるんですね。乃木坂時代にパーソナリティとして始めてるんですけど、その後卒業してからもですねずっと担当しているという感じで、まあ、担当しているというかですねずっとやってるんですけど、ね、なんで卒業したのに他のメンバーに切り替わらないかっていうとですね、これはもう聞いたらわかるんですけど、じゃあ山崎怜奈ちゃんが卒業したから、あ次は乃木坂の他のメンバーにお願いしますっていうレベルの番組ではないし、そういうレベルの技術ではないんですよ山崎怜奈ちゃんが。なのでもう乃木坂のメンバーだから山崎怜奈ちゃんにお願いしてるっていうことではなくて、もう山崎怜奈だからお願いしてるっていうのはもうすぐにわかるんじゃないかなと思います。そんな番組はですね、まあ山崎怜奈ちゃんは乃木坂の現役の時からやってましたし、で今でもまあ卒業生じゃないですか。なので乃木坂の要素があるかっていうとですね、まあほとんどないですね。そのゲストに乃木坂の現役メンバーが来たことっていうのは今まで何回かあるんで、まあ、そういう意味では乃木坂とのつながりを感じるっていうのはあるんですけど、まあ逆に言えばでもそんなぐらいですかね。別にタブーっていう感じではないので、 まあ、例えばゲストと話してる時になんか乃木坂時代のダンスとか歌とかの経験を交えて質問したりとかっていうことはあるんですけど、まあでもそういうきっかけがなければわざわざ乃木坂のことについてとか乃木坂時代のことについてとかっていうのを話すことはないんじゃないかなと思います。でそんな番組なんですけれども、今日ピックアップしたいのはですね、14時からのゲストコーナーを、紹介していきたいと思います。でこの番組13時から始まるので、14時っていうとちょうど番組の真ん中にあるコーナーっていうことになりますね。で2回分ですね取り上げようと思っていて、1個はですね4月10日の弓木奈緒ちゃんの回ということで、まあなんでこれかっていうのは乃木坂のメンバーだからそうなんですけど、もう一つは3月19日のマーゼルさんの回をですねご紹介したいと思います。今回実はリクエストをいただいてるんですよね。あのポッドキャストザギャザリングでいろいろお世話になった海さんからこの回を取り上げてくれっていう風に言われていて、ちょっとご紹介していきたいなと思います。ということですね、今日4月10日は弓木奈緒ちゃんの出演の時のですね同じ日に収録しているんですけれども、3月19日のマーゼルさんの時の回はですね過去に収録をしているので音質がちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。やっぱり東京 FM じゃなくて自宅で撮ってるのでマイクとの距離とか、まあ、いろんな、まあ、気温湿度とかいろんな違いがあるので音質が違うんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうもんだと思って、逆に東京 FM すごいんだなと思いながら聞いていただけたらなと思います。で1個目のですね弓木奈緒ちゃんの回なんですけど、まあちょっとネタバレを含むというか、まああんまり帯番組のことネタバレって言わないとは思うんですけど、これから、タイムフリーで聞く方なんかもいらっしゃると思いますので、もうまっさらな状態でタイムフリー聞きたいよっていう方は、まあここでちょっと止めていただいてですね、実際に聞いた後にもう一回戻ってきていただけたらなと思います。で今回2時になってね始まったわけなんですけれども、ちょっとね衝撃を受けましたね。あ、そういう入り方するんだと思って、で何かっていうとですね、弓木奈緒ちゃんのオリジナルソングがですね音源として差し込まれて始まったんですよね。今回の趣旨はですね、いろんな FM ラジオと、まあ、コラボするみたいな感じで、他のですねラジオ局から呼んで東京 FM のこの誰花に出てもらうっていう、まあそういう企画なんですけど、その中で弓木奈緒ちゃんはですね FM 富士の沈黙の金曜日を代表して入ってきたんですけど、どうもその誰花から FM 富士になんか音源をくれと、ジングルをくれって言った時に送られてきたのがですねこの弓木奈緒ちゃんのオリジナルソングだったらしいんですよね。でそれを流すっていうことで、まあ、FM 富士も、東京 FM もですねどっちもやべえなと思ったんですけど、まあ、そういうスタートから入ってきましたということなんですけど、これ沈黙の金曜日とか聞いている方はもうめちゃくちゃ知ってると思うんですけど、弓木奈緒ちゃんのねオリジナルソングってめちゃくちゃ面白いんですよ。今まで沈黙の金曜日の中でいろいろ作ってきて、例えば合唱曲とか、あと校歌とか、あとなんかポップス的なやつとか、あと詞が入ってないインストゥルメンタルな曲とか、作ってきてるんですけど、これがね絶妙に面白いんですよ。でアイドルの特技でオリジナルソング作れますってまあよく聞くじゃないですか。僕はテレビとかで何回も見たことあるんですけど、ただなんて言うんだろう、ちょっと大変申し訳ないんですけど、ビビるぐらいつまんないやつって結構あるんですよね。それ放送しちゃっていいのぐらい。でもこの弓木奈緒ちゃんのやつはねちゃんと面白くて、まあ、曲としては明らかにおかしいんだけど、でも部分部分でめちゃくちゃそれっぽいんですよね。ああ、そういうのあるよね、聞いたことあるなみたいな、そういうのがねいきなり入ってくるから笑っちゃって、 で、アルコ&ピースさんもその番組の中でオリジナルソングを聞いて、まあ、笑っちゃうことあるんですけど、あれ番組の中で盛り上げようとする笑いじゃなくて、多分本気で止めらんなくて出てきちゃったお笑いだと思うんですよね。本当はですね、ここでちょっと真似をしてね、こういう曲ですよみたいなのやりたいんですけど、まああれやっぱり弓木奈緒ちゃんが天才だからこそできるんで、僕ちょっとできないんで、できればですね、沈黙の金曜日を聴いていただきたいなと思います。それね、めちゃくちゃ面白いんですけど、最近やりすぎてですね、事務所に止められてるらしいですね。最近梅澤美波ちゃんがゲストで沈黙の金曜日に来たんですけど、まあどうもその前にですね、ちょっとやりすぎてるからやめなさいみたいなことを言われてるらしいですね。まあ個人的にはね、やめないでほしいですし、まあそこはアルコ&ピースさんもおっしゃってましたね。止めたらもったいないと思うんですけどね、あれ弓木奈緒ちゃんのなんかとんでもない才能の一つなので。まあそんな感じでファンもびっくりするような入り方をしたので、多分リスナーの方もね、弓木奈緒ちゃんとか乃木坂のことを知らない方とかはもっとびっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、まあそこからも面白いトークを連発して、多分ラジオとかって流し聞きするためにあって、あんまり集中しちゃいけないみたいな感じのこう環境で聞いていらっしゃる方っていらっしゃると思うんですけど、ついつい聞き入っちゃうような内容でしたね。その後もですね、お悩み相談に答えたりとかしてましたけどね、アルバイトに関してどうしたらいいですかみたいな質問が結構多かったですね。まあ弓木奈緒ちゃんって前もちょっとご紹介したと思うんですけど、アルバイトは結構強烈なエピソードを、何個も持ってるので、まあそれを知ってるリスナーの方がね、いろんな相談をぶつけてきましたね。まあこれこそネタバレしちゃうと面白くないので、ちょっと内容に関しては、紹介しないでおこうかなと思います。で、僕今日はリアルタイムでというかラジコで、聞いたんですけど、ちょっとハラハラ感はあったんですよ。生放送でどうなっちゃうんだろうみたいな。まあ別に僕マネージャーさんじゃないから心配する必要は全くないんですけど、でもなんとなくハラハラ感はあって。で、ラジオって生放送と比べてタイムラグが若干あるので、もし何かあってもそこで止めることはね、できるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもそれもちゃんと止まるかわかんないし、もし止まっちゃったとしたらね、すごい問題だし、ハラハラしてたんですけど、まあ結局何もなくてですね、弓木奈緒ちゃんってそういう生放送結構安心できるんですよね。なんかこう一番不安そうに見えて一番大丈夫なんですよ、弓木奈緒ちゃんって。だから沈黙の金曜日のアシスタントも任されているし、ラビットもですね、シーズンレギュラーとかも任されてるんですよね。まあ、弓木奈緒ちゃん自体はですね、結構不安に思いながらやってて、で番組終わった後もね、ちょっと泣いちゃったりするのも、まあ、よくあるらしいんですけど、個人的にはね、良くなかったなって思ったこともないし、まあ、もっと言うと危ういなって思ったことも一回もないですね。まあ、弓木奈緒ちゃん結構安心して見てられるなと思います。まあ、もしかすると今の現役メンバーの中で一番安心して見てられるかもしれないですね。まあ、弓木奈緒ちゃんに関してはそんなところになります。で、まあ当然今回のテーマなんで、山崎怜奈ちゃんのお話もしたいんですけれども、まあ、今回弓木奈緒ちゃんとのこうやりとりなんですけど、すごいね、まあ、距離感があるんですよね。その山崎怜奈ちゃんと、弓木奈緒ちゃんって、まあ、同じグループの先輩後輩なんですけど、まあ、あくまでもパーソナリティとゲストとして接するということで、まあ、山崎怜奈ちゃん終始敬語なんですよね。なんとかですかとか、何々していただけますかとか、まあ、そういう感じでお仕事だからそういう話をしてくるっていう感じはなくてですね、まあ、なり合い感がなかったので、乃木坂のファン以外の方にとってはね、なんか、なり合いでちょっとイラッとするとか、まあ、そういうことはなかったんじゃないかなと思います。なんですけど、やっぱりツッコミの感じとかは、同じグループにいたんだろうなっ ていうのをこう感じられる温かさがあるんですよね。まあ弓木奈央ちゃんってああいう感じじゃないですか。で今日もあんな感じだったんですけど、そういう弓木奈央ちゃんのむちゃくちゃな発言に対して、まあ、話はおらないんだけどこう適宜ツッコミを入れる、で必要に応じて話をこう道に戻してあげるっていう山崎怜奈ちゃんのね感じすごい良かったですね。まあ、もしあの番組終わった後に裏で話す時間があればもっと2人でフランクに話すんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、僕個人的にはこの距離感結構好きなんですよね。なんか変にやっぱり外の番組で、外の番組っていうか、まあ、山崎怜奈ちゃん卒業してるんで全部外の番組なんですけど、なんか乃木坂のメンバー同士で慣れ合ってるの見ると、なんかその文脈を知らない人からするとなんかイラッとするだろうなみたいなちょっと思っちゃうんで、まあこのぐらいの距離感がちょうどいいのかなって思いますし、あと僕以外にもこのぐらいの距離感がいいんじゃないのって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で山崎怜奈ちゃんね、まあ、プロの方にこういう言い方するのもなんなんですけど、やっぱめちゃくちゃ話を誘導する、こう持ってくのがうまいんですよね。まあ、弓木奈央ちゃんって話は面白いんですけど、こう、乃木動画みたいに、まあメンバーだけでやってて、話の流れを作る役割が不在だと、まあ、とっちらかっちゃうこともあるんですよね。乃木動画はファンがそのメンバーがわちゃわちゃしてるところを見るコンテンツなので、まあそういうとっちらかっちゃうところも含めて面白いところなんですけど、まあそのノリを東京 FM でやるわけにいかないんですよね。でも山崎怜奈ちゃんがいることで話の流れを作れるからこそ、まあ、弓木奈央ちゃんはその流れがどうこうっていうことを考えずに、ただ自分が思ったことを話してれば、まあ、全体として話が面白くなるっていうところで、まあこれ僕の勝手なイメージなんですけど、弓木奈央ちゃんがアクセルだったとしたら、山崎怜奈ちゃんはブレーキとハンドルのこの2つを、操作してるかなっていう感じがしました。あ、弓木奈央ちゃんってああ見えてですね、アクセル踏むだけじゃなくてすごいね調節も繊細だし上手いので、弓木奈央ちゃんと山崎怜奈ちゃんがいればですね、なんかどんなシチュエーションでも面白いトークできるかなとは思いました。乃木坂ってまあありがたいことにたくさんラジオ番組ありますけど、なんて言うんですかね、あ、面白おかしくするっていうわけじゃないけど、でも普通に話が面白いっていう番組ってなかなかないんじゃないかなと思うので、いや本当にすごいことなんだと思いますね。前にですね、沈黙の金曜日の回でも同じようなこと言ったと思うんですけど、すごいうまいことはわかるんだけど、でもどこがうまいっていうのはうまく説明できないっていうのは本当にうまいからこそなんだと思いますね。まあ僕のボキャブラリーというか言語化する能力が足りないだけ説もありますけど、こう何気なく話を持っていくっていうところは本当にうまいところなんだなと思います。というわけで弓木奈央ちゃん編は以上になります。続いてマーゼルさん編になります。一応お伝えしておくとですね、僕マーゼルさんのこと全然詳しくないので、まあ間違いなんかも結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、もう本当に全然知らない人間のたわごとだと思っていただいてですね、マーゼルのファンの方は優しく優しく聞いていただけたらなと思います。マーゼルさんってどういう方かっていうとですね、日本の8人組のボーイズグループということで、オーディションの中で見事こうポジションを勝ち抜いたですね8人組が2023年去年ですねデビューして、今デビューして1年ぐらいっていうところになります。マーゼルラジオステーションっていうのをやっていて、これも2023年の4月2日からということでちょうど1年ぐらい経ったところですね。30分の番組なのですけどをやっていますということでですね、聞いてみたんですけど、やっぱりそれぞれのこうキャラクターとか声とかを ちゃんと覚えとかないとなかなかついていくので精一杯だなと思いました。今喋ってるのが誰々でみたいな、今聞いてるのが誰々でみたいな、なんかその辺のラジオのどこまでファンを向いてやるか、どこまでファン以外を向いてやるかっていうところは難しいなと思いました。で、そんなマーゼルなんですけれども、どうやって設立されたかっていうとですね、ミッションミッションっていうオーディションがあって、そのミッションミッションは YouTube でですね、アップされていて、今でもアップされてるんですけど、そこを勝ち抜いたメンバーが今のメンバーになっています。で、その YouTube の映像を見るとですね、乃木坂のファンの方もですね、なんとなくこうオーディションのイメージはつくかと思うんですけど、歌唱審査とか、あとダンス審査とかあるんですね。だけど多分乃木坂のファンの方がイメージしづらいところで言うとですね、ラップ審査とかもあるんですよ。もう歌唱とかダンスとかと同じぐらいのレベルでラップっていうのがあって、これは多分社長がスカイハイさんだからあるんだと思うんですけど、まあそういうのがありますっていうところと、面白いのがですね、演技のワークショップとかもやっていて、演技のレベルを見ながら演技のレベルも上げていくっていうようなことをやってたりとかしますね。それ以外だとなんか座学で SNS の使い方っていうんですかね、その使い方ってどう拡散すればいいかっていうより、こうリスクとかについて学んでるみたいなシーンもありました。具体的にどういう内容だったかっていうのはちょっと動画の中だけじゃないんですけど、まあ、今の時代ああいうのも必要かなっていうふうに思いました。こう攻めの SNS だけじゃなくて守りの SNS 的なものも必要なんだろうなっていうふうに思いましたね。で、結構僕シビアだなと思ったのが、未だにもうデビュー1年経ってるんですけれども、最終審査の呼び出し順が、まあ、今のですね公式のメンバーの並び順らしいんですよ。まあその呼び出し順がこうオーディションで良かった順なのかどうかっていうのは僕ちょっとわかんないんですけど、でもそのオーディションのことの出来事が未だに使われてるっていうのは、いやシビアだなと思いましたね。乃木坂でないじゃないですか、そういうことって。例えば3期生だったら、3期生受かってれば今順位とか関係ないし、まあなんならわかんないじゃないですか。そういうのずっと使われるっていうのすごいですよね。で、最近こういうオーディション形式の流行ってますけど、まあもともと K-POP から来てると思うんですけどね、こういうのを乃木坂でやるかって言ったら、まあやることはまずないんじゃないかなと思います。多分オーディション形式が面白いのって、みんな一定以上のレベルがあって、まあ歌もそうだしダンスもそうだし、でそのレベルが高い中で競い合うから面白いと思うんですよね。で、乃木坂みたいなアイドルってどっちかっていうと、みんなゼロスタートでちょっとずつみんなが成長していくみたいなところが、まあ、面白いところというか、みんなが好きなところじゃないですか。だからオーディションを公開してもそんなに面白くないと思うんですよね。あともう一個の理由は、応募者のこともあるんじゃないかなと思います。このマーゼルさんみたいなアーティストのオーディションって、まあみんなアーティストを目指し続けるオーディションなわけじゃないですか。だから仮にこのオーディションを受からなくても、また次のオーディションとか、また次のレッスンとかっていう形で続けると思うんですけど、乃木坂ってそうじゃないですよね。なんか高校3年間の思い出として乃木坂受けて、で受からなかったら、まあそれはそれでいいやっていう感じで受ける子もいると思うので、そういうそもそも前に出ることを決めてないっていう子を、まあメディアに露出させるっていうのは、まあ、あまりよろしくないと思うんですよね。だからこういうオーディションの形式って僕個人的には結構面白いと思うんですけど、乃木坂でやることはないと思いますね。で、いよいよ話はですね、今回のラジオの放送に移っていくんですけど、今回、この8人組の中でいらっしゃったのが、リュウキさんとハヤトさんっていうこの2人なんですよ。で、この2人曰く2人とも末っ子キャラらしいんですよ。で、僕初めて聞きましたけど、まあ、確かに話してる内容ってなんかホワホワしてるんですよね。なんですけど、質問に対しては結構バスッと答えるし、結構ね考えがしっかりしてるんですよね。もうなんでマーゼルというかそのアーティストを目指したのかみたいな話をすると、いやもともと子役で で、こういうこういうことをやっていて、でもアーティストになりたいと思いましたとか、もう僕は小学校3年生の時からずっとアーティストになるって決めていて、でようやく叶いましたみたいなことを語っていたりとかしてね、このギャップがすごいなと思いました。まあ、ファンの方の中にもこのギャップにハマる方っていうのは、まあ、もしかするといらっしゃるかもしれないですね。まあ、これこそ僕が軽い気持ちで言ってるだけなので、お前ごときが偉そうに言うなって思われるかもしれないんですけど、まあ、僕はこの短いその放送の中でそういうところは感じましたね。そんなホワホワしたね、リュウキさん、ハヤトさんなんですけど、この番組の中で流れたパレードっていう曲がですね、もうバチバチにアーティスティックなんですよ。かっこよくて、ですげえかっこいいなと思って放送終わった後にですね MV で見たんですよ。そしたら、まあ、曲ももちろんアーティスティックだなっていうのは分かってたんですけど、なんかバイクがガンガン走るようなこのかっこよさとか、ブレイクダンスが入るところとか、あとは間奏のラップの部分とかですね、すごいかっこよくて、なんかその遠くから受ける印象では考えられないそのかっこよさとかアーティストっぽさとか、なんかそういうものを感じました。このパレード以外の MV はね、本当にさらっとしか見てないんですけど、まあ、パレードは一応最初から最後まで見て、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。はい、ということで、まあ、マーゼルさんに関してはね、これ以上語ってもどんどん薄くなっていっちゃうだけなんで、この辺にしておきますけど、で、山崎怜奈ちゃんの話に移りますけど、なんか山崎怜奈ちゃんの質問ってすごいいいなと思ったんですよね。っていうのも、山崎怜奈ちゃんの質問って情景が見えるんですよね。例えばダンスの話をするんだったら、こう手の形がどうでとか、その角度一つでどうでみたいなことを言うんですけど、まあそうするとレッスン場にいて、でメンバーが他にもいて、まあおそらくその先生的な人もいるだろうし、でその鏡に向かってダンスの練習をしていて、手の形を確認するっていうことをやってるだろうし、なんかそういうのを思い浮かぶんですよね。あと、まあ親御さんが来て親子席に来てるんですよねみたいな話をすると、まずライブの光景が思い浮かんで、でライブの中に親子席があって、で親子席はやっぱり周りがみんな立ってる中、座ってたりとか声出してなかったりとか、まあ、そういうところがあるんで、そういう情景が思い浮かんだりとかですね、まあ、そういうところはすごいなと思いました。なんか僕の話って多分そういうのねあんまりないと思うんですよね。結構抽象的な話をしちゃうんで、なんか僕の話って多分理解しづらい時ってあると思うんですよ。自分で話してても分かるんですよ。今ここ言ってる意味分かりづらいだろうなとかっていうのはあるんですけど、あ、そういう時はこう中身が意味不明とか話し方が下手っていうだけじゃなくて、ビジュアルを思い浮かばせるようなそういう表現とかがね少ないんですよね多分。だからそういうところはもっと改善しないといけないなと思いつつ、まあプロと比べたらできないのは当たり前なんで別に気にする必要もないかなっていう気持ちもあったりしますね。ただでもどっちにしろやっぱりそのイメージを思い浮かばせるっていうのはラジオの面白さだと思うんですよね。こうリスナーさんって絵が見えてないから、まあ、ある種キャンバスが真っ白なわけじゃないですかね。そこに対してパーソナリティだったりナビゲーターの方が話してリスナーさんのキャンバスに絵が描かれていくっていうのをできるところがすごいなっていうふうに思いました。ということで今日は山崎怜奈の誰かに話したかったことについて語ってきました。ちなみに番組冒頭をですねフリートーク風にお話をしたさらばさんのですねただバカっていうラジオ番組はお手元のアプリで検索すると出てくると思います。僕の話が出てきたのがですね、深夜シャープ210おまけ、本当の気持ちはどうなの CM を拡散したいというやつです。僕の番組について触れるのはですね、残り6分ぐらいのところなので、もし僕の番組の話を聞きたいっていう既得な方がいらっしゃったらですね、この CM を拡散したいっていう回の残り6分のところを聞いていただけたらなと思います。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。 まずニュースっていうわけではないんですけれども、これちょっとお伝えしたいなと思うのが、山崎怜奈ちゃんこの間ねテレビに出たんですけど、その中でですね、今野さんとちょっとした対談みたいのをしてたんですよ。今野義雄さんっていう乃木坂46の責任者の方ですねとお話をしていて、でもうその時の映像はもう見れないんですけど、まあ今野さんのこうコメントとしては結構ストレートなことを言っていて、まあ山崎怜奈ちゃんはアイドルとしては全く向きな人だったとか、でもこう探求心はすごくある子だったから、まあ、そういうのがね前向きなエネルギーに変わっていけば、まあ、活躍していけるんじゃないかとか、まあそういう割とね本音を話していて、なかなかこういうのって文字だけだと温度感が伝わらないと思うんですけど、一応その時のですねコメントの内容はネットニュースなんかにもなっているので、よかったら見てください。他にも多分あると思うんですけど、今見てる限りだとスポニッチさんとかが挙げてますね。はい、で山崎怜奈ちゃんはそんなところです。で次にですね、グループ関連のニュースいきましょう。5月3日に開催されるガルアワ、ガールズアワードへですね乃木坂の出演が決まっているんですけども、まあその中で追加でメンバーが発表されましたということでですね、今出るっていう風に発表されているのが50音順に行くとですね、梅澤美波ちゃん、遠藤さくらちゃん、神奈川さやちゃん、筒井あやめちゃん、山下美月ちゃん、与田祐希ちゃんっていうこの6人なんですね。でまあ割と一面なんですけれども、今までですねずっとこういうのに出てきて乃木坂を引っ張ってきた山下美月ちゃんはですね、こういうイベントに参加するのが最後っていうことで、まあ僕はちょっとね現地には行けないんですけど、まあ行けるよっていう方はぜひ山下美月ちゃんの最後の勇姿を見ていただきたいなと思います。山下美月ちゃんのね本当に生で見る機会っていうのは減ってきていて、これ過ぎたらもう卒業コンサートぐらいしかないんじゃないですかね。なんか寂しいですが、だんだん減ってきてしまいました。それからグループ関連で言うとですね、もう一個これはなんか本当に噂レベルの話なんですけれども、その SNS というかまあ X の運用の担当者が変わったんじゃないかっていう噂が出ていて、まあ今までに比べるとちゃんとタイムリーに発表するし、ちゃんと発表するしね、まあ正直今まではメンバーがメディアに出るのにそれが告知されないまま終わっちゃったりとかあったんですけど、今こうポンポン出てきているし、なんならですねメディアに出た後も、TVer でやってるのでとか、そういう形で追加のお知らせなんかもしているんでね、まあかなり運用変わったんじゃないかなっていう風に感じますよね。で極めつけはですね、 X のプロフィールのところですね、 X に乃木坂の公式アカウントがあるんですけれども、今まではですね秋元康プロデュースのグループですとか、あとは46って書いてあるけど、48より人数が少なくても、まあ、勝っていけるグループになりますみたいなことを書いてあったんですけど、それが今なくなってですね、どうなってんのかな。今 35th シングルチャンスは平等発売って書いてあって、なんて言うんですか、中身があるというか書いておいた方がいいなっていうものが書いてありますね。あとこれは僕の記憶が確かであればなんですけど、逆に消えてるアカウントがあってですね、昔乃木坂46の公式アカウントで2番3番4番みたいなのがあったんですよ。それいつ使ったかっていうと、ヒット祈願キャンペーンの時にですね、ファンの方を集める時に使ったアカウントなんですよ。今どこどこでなんかやってるんでファンの方集まってくださいとか、そういうのをねやってたアカウントがね確かあったと思うんですけど、それ今もう消えちゃってなくなってますね。なんでこの X 周りのところはだいぶ綺麗になった感じがします。なのでまあどうなんですかね、あの担当の方が変わったっていうのは噂レベルではありますけど、僕はね割と本当に変わったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱやり方とかがちょっと違うので、今までと多分変わったんだと思います。 で、もう一個噂としてはこういう風にプロフィールが変わったから、まあ、秋元康さんとのこう決別じゃないですけど関係性を断つとか、あと AKB48 さんとのこう関連薄くするとかですね、まあ、そういう噂もあるんですけど、それはちょっと関係ないかなと思いますね。単に誰か仕事ができる人が今までもう10年以上更新してなかったプロフィールを今のものに最新化したっていうだけなんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあこれはね、いつまでも答え合わせはされないと思いますけど、今後もいい感じで X の運用が続いたらいいなとは思います。あと X だけじゃないですね、あのホームページのメディア情報のところの更新漏れも今まであったので、そういうのもちょっとなくしてもらいたいなと思います。で、それがグループのニュースで、続いて個人のニュースになります。個人って言っていいのか分かんないんですけど、夏桜っていうですね、あの山下美月ちゃんの卒業にあたって作った曲があってですね、 35th シングルのチャンスは平等の中に入ってるんですけれども、それのですね MV が公開されました。でこれもですね話題になっていて、まあ新しい曲が出れば話題になるっていうのは当然そうなんですけど、それだけじゃなくてこの山下美月ちゃんが書いた詩っていうのがすごいいいよねっていう話があってですね、知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、歌詞の中でですね、全て包み込みたかった、風も光も絶望もっていうところがあって、でこの風も光も絶望もっていうのは3期生楽曲の3番目の風と4期生楽曲の4番目の光と、5期生楽曲の、絶病の1秒前ということで、各期のですね一番最初の期別の曲を書いてるんですけど、まあ、それを全て包み込みたかったっていうですね、その山下美月ちゃんらしいそのグループのねことを考えるメンバーらしい表現だなっていうことで、ちょっと話題になってましたね。あ、乃木坂のこう歌詞って割と抽象度が高い歌詞が多くて、まあ乃木坂歌ってるからすごいいい曲なんだけど、じゃあ例えばそれ乃木坂じゃなくて他のグループなり他の個人だったりが歌った時に成立しないかっていうと、まあそんなことはないんですよね基本的には。だけどこの山下美月ちゃんの全て包み込みたかった風も光も絶望もっていう歌詞は乃木坂じゃないと意味がないので、まあ、こういう曲が乃木坂のレパートリーに入ってくるっていうのは本当にいいことだと思いますね。続いてはですね、中村れのちゃんのニュースになります。中村れのちゃんはですねエンドレスショックというミュージカルに出演するんですけれども、このエンドレスショックがですね、まあ、前にもちょっとご紹介したかもしれませんけど20年ぐらいやってるですね超ロングランかつ、まあ、ファンもですね熱いミュージカルがあって、中村れのちゃんはね、そこに2年連続で出演するんですけど、まあそれの出演の関係でですね、山下美月ちゃんの卒業コンサートの Day 1は出れないんですよね。5月11日は、山下美月ちゃんの卒業コンサートの Day 1なんですけれども、エンドレスショックのですね、夜公演があるということで、まあ当然このミュージカルの方ね休むわけにはいかないので、まあ、そっちを優先するということになっています。でこのエンドレスショックの主催はですね、堂本光一さんなんですよね。でまあ堂本光一さんの立場であればですね卒業コンサートの重みっていうのはすごい分かっているはずなので、それを休んでエンドレスショックに来てくれるってことはすごく感謝してたみたいですね。で、Day 2の12日はですね、この日も公演はあるんですよ。で、公演はあるんですけれども、昼公演で13時からの始まりなので、まあ13時から始まって、確かね、エンドレスショック長かった気がするんですよね。あ、3、4時間だったとすると、まあ17時とかにはなるんですけど、ギリギリ、そうですね。まあ、Day 2の一番最後のセレモニーのところに、 出てくるのが間に合うかどうかっていう感じじゃないですか。あのパフォーマンスは無理だと思いますよ。全然その手紙読んだりするところでアンコールの衣装を着て出てこれるかっていうぐらいだと思うんですけど、まあやっぱりね、3期生もう8年ぐらいですかね、中村れのちゃんと山下美月ちゃんやってきたので、あ、出れたらいいなとは思うんですけど、こればっかりは分かんないですね。もしかすると本当に当日になるまで分かんないかもしれないですね。はい、続いてセミアレイちゃんですね。セミアレイちゃんが出演する鴨川ホルモワンスモアっていう、ヨーロッパ企画さんの舞台なんですけれども、これがいよいよ4月12日ですね、あさってから始まりますと。で、場所は池袋サンシャイン劇場なんですけど、まあ僕もですね行く予定にしていて、もうチケットも手に入ってるので、もし収録する余裕があればですね、皆さんにもご紹介したいなと思います。それから次が、ラジラサンデーですね、NHK のラジオがあるんですけれども、今まで、偶数週を担当していた佐藤理香ちゃんがですね卒業をして、新しく伊沖真央ちゃんが、担当することになりました。担当が変わったのはですね、乃木坂だけじゃなくて、ゲスト MC も変わってですね、オズワルドさんが入りました。なので奇数週はですね、今まで通り川崎さくらちゃんで、偶数週がですね伊沖真央ちゃんということで、まあ、週替わりでやっていくっていう感じになりましたね。で、なんで担当替えがあったのかっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、間違いなく言えることは、ラジラって今年の頭までラジラサタデー、ラジラサンデーってやってたのが、まあラジラサタデーがなくなってですね、ラジラサンデーだけになっていて、まあものすごく動いているので、なんか変えていかないといけないっていうのはあったんじゃないかなと思いますね。まあ根拠はないですけど、僕の直感だとなんか乃木坂側の都合だけじゃない気がします。はい、次ラストですね、生田絵梨花ちゃんですけれども、カプリチョーソが、4月10日ちょうど今日なんですけれども発売になりました。まあ、TikTok でいろんな動画を上げていたので、TikTok やる方はね、もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、あれが発売されました。で、こっちはね僕まだ見てないんですけど、テレビ CM なんかも打ってるみたいですね。乃木坂の卒業生で今までこう歌関連でポジションを確立して、そこでこう成功路線に乗ってってるみたいなメンバーって多分あんまりいないと思うので、今回生田絵梨花ちゃんが成功して、乃木坂の卒業生っていろんな才能がある子がいるんだねって世間に知ってもらったら嬉しいなと思います。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お手入れフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介するコーナーです。まず YouTube のコメントからご紹介したいのと合わせてですね、僕から謝罪もさせていただきたいなと思います。で、コメントがですね、前回配信した岩倉と吉住の番組についてなんですけれども、僕ね本当にやっちゃいけないんですけど、吉住って言わなきゃいけないところですね、ずっと住吉って言ってたんですよね。それに対してご指摘をいただいていて、いやこれ本当にご指摘の通りで、あの書いてる時は全部吉住って書いて合ってるんですけど、口から出てるのがね全部住吉なんですよね。で、編集の時も気づかなかったし、まあ本当に人の名前を間違えるって一番やっちゃいけないってね、桜井玲香ちゃん言ってましたけど、いや本当に申し訳ないです。続いて Spotify のアンケートをご紹介しておしまいにしたいと思います。ご紹介したいのが、サンボマスターさんと対バンをした時ですね、風とロックっていうイベントの時なんですけれども、それをご紹介したいと思います。で、アンケートの内容はですね、乃木坂以外のライブに行ったことがありますかというものなんですけど、僕もね本当にアンケートの設定下手だなと思いました。で、今回ですね、答えとしては、あの、乃木坂以外もあるよっていう方が、お一方いて、で、ないよっていう方がですね、4人いたんですけど、いや、問題は、そこで、この4人の方の中に、 そもそもライブ行ったことないよっていう方もいるかもしれないじゃないですか。それとライブは行ったことあるけど乃木坂のライブしか行ってないよっていう方もいると思うんですけど、どっちか分かんないっていうね。いや本当に頭の悪いね質問の仕方しちゃったなと思ったんですけど、まあでも総じて言うと乃木坂以外のライブに行ったことある方っていうのはあんまりいなさそうな感じですかね。まあ各言う僕も行ったことないんですけどね。そのまあ友達とかがねやってるその本当にちっちゃい規模のとかはありますけど、いわゆるこうメジャーなアーティストがやってるっていうの行ったことなくて、いつか行ってみたいと思うんですけどね。一人でなんかね新しいとこに行くの結構ハードルありますよね。多分乃木坂のライブ行ったことないっていう方の中には乃木坂のライブもちょっとハードル高いよっていう方いらっしゃると思うんですよね。まあ、そういう方のこう乃木坂へのライブのハードルを下げるっていうのも僕の番組の一つのなんていうの役割っていうと大げさですけど、やりたいことの一つだったりするんで、皆さんにも言っていただきたいんですけどね。最近やってないんでまたライブ講座みたいなのやりたいですね。またなんか特定のトピックをやることがない時期が来たらですね、ライブ特集みたいなのもやろうと思います。今のところ足元でやりたいことがたくさんありすぎるんで、差し込む暇がないんですけど、多分真夏の全国ツアー前ぐらいにはネタが尽きてどうしようかってなるはずなので、その辺でできたらいいなと思います。以上リスナーさんからのメッセージコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂はハンマー、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。